ヨワカイラジオ。皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。皆さんこんにちは、そしてこんばんは。斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて先生、オープニング恒例の今日は何の日のコーナー、しつこく毎回お聞きしていますが、はい、また
それいつもな、違うねや、わけのわからんこと言うし。これ何や、今日何日やったっけ。
5月15日。
あ、これはわかるよ、はい、恋恋の日やろ。
あ、恋
恋恋の日やろ。
おお、先生にときめく日ですね、皆さんがですね。はい、
うまいこと言うやん。
はい、なんですが、あの原稿はちょっと違うものが書いてありまして。
本当に、
はい、
何、
今日5月15日は葵祭りの日なんだそうです。
なんやそれ。
あの源氏物語にも書かれている古くからあの神事で。
なんでそんな難しいこと言うの。
これですね、原稿がもう漢字が難しいんですけど、欽明天皇の567年に五穀豊穣を祈る祭事が起源と言われていることで、やぶさめ、
あ、任せてください、やぶさめ。
はい、やぶさめが有名ですけれども、うん、あのやぶさめの一種の掛け声が陰陽っていうらしいんですね。
陰陽、
陰陽っていうらしいです。
陰陽、これ日本語ですか。日本語でしょうね、きっとね、はい、陰陽、
陰陽、陰陽道の陰とよ、
光の陰とよ。いや、そう言うてよ、それと分かるのに、何陰陽を言うたら、なんかこれ掛け声にしては変だぞ。
掛け声、
あ、掛け声か。あ、陰陽、
陰陽は陰陽道のあの陰陽から来ているそうです。
あ、ほんま。
はい、で、このやぶさめが見事的中すれば五穀が豊かに祈り願いが叶うとされているそうで、まあ、私としては問題解決の勉強がはかどってプログレムソルバーの皆さんの仲間が増えるといいな。
あ、いいよなみたいな。あ、なるほどね、それはよくわかる、
はい、うん、祈りたいなと思います。
あ、僕も祈りたいです。
はい、それでは今日もやっていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
ではゲストのコーナーです。今日は前回に引き続き、この春から新たに問題解決を学んでいる皆さんのための特別編です。お二人の LA 小川さんと片山さんに加わっていただき、斉藤先生と一緒に学びについてのお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回のテーマはですね、学んだことを実際にどう活かしているかについてお聞きしたいと思います。講義を通していろいろなことを教えていただきましたが、教えていただいている最中の人もいらっしゃるかと思いますが、それを仕事や生活の中でこんな風に使っているよという例があれば教えていただきたいと思います、
うん、これはね、はい、なかなかいいあのテーマでね。
そうですよね、はい、
これはぜひ LA の人に、ね、答えてもらいたいので
今隣でですね、あの、うん、困ったなと思っている方がですね、
いや、ほんなまあな、はい、僕はね、実は本当はそのことだけをテーマにね、一つの講義を作ってもいいと思ったぐらいなわけ。
そうですよね、はい、
ただこれってなかなか大変なんだけども、はい、ただね、最近思ってることで一つ大事なことはね、僕いつも考えろっていうじゃない、ね、はい、考えろ。で、要はなんやねんっていうのもあるよね、
はい、
で、なんでやねんとかね、なぜそうなってるんやっていうことをこう言うじゃない、そうするとみんなね、あ、わかりました、なんでやねん言うてそこで止まっちゃってるわけ。これはね、考えてないのと一緒なんだから。
思考がもう
そこ止まっちゃってる。そうそうそう、だからね、あの念仏を唱えるように、これは何なんだって言ってもそこで終わってる限りは思考って停止するんですよ、で、僕は皆さんがね、なぜこうなのかっていう問いかけするじゃない、はい、例えば、なぜ俺のチームは売り上げをいわゆる目標を達成するようにね、上げれないのかって言ったけど、はい、なんでやねんって言った時、みんななんでや、なんでや言ってても話にならないから、自分でね、その答えを考えないとあかんわけ、
はい、
例えばなぜそうなのかって言ったら、あ、きっとこれはね、こういう可能性がある、
はい、
あるいはこういう可能性もある、 なんでもしこの可能性今2つ思ったけど、もし最初のやつがそうであるとするならば、またなんでそうなんだろうっていうね、自分の頭の中で問いかけ、自分で答えを用意してまた次に問いかけて、これがね考えることやと思うね。普通はみんなね、よくあるじゃない、要はなんやねんっていうことを言いながらね、あの要はねって言って、お前ちょっと長すぎないそれ、要は言うてないでみたいなね。つまりね、言葉だけ先行しちゃうんですよ。
そうですね。
だからそのことをね、あの僕は考えるって言った時に、自分で一番いいのはやっぱり答えをね、自分なりに出してみるっていうことが一つやし、で最近これ僕はよく言うことでもあるんやけれども、収録してる中にあったと思うねんけどね、例えばお前何のために仕事してんだよみたいな、そうするとな、
ね、
いやみんなはもうそれは生活のためねんです、はい、でそこでね終わるなと、
はい
ね、その一個は正しいと思うわけ、
はい
ね、だって多くの人はそれそうだって言うわけが、ところが、はい、考える人っていうのはその一つを考えたらその横にね同じようなレベルで、はい、でも意味のあることはきっとあるはずやと考えろ、あるいはそれの上位の概念を考えろみたいにね、つまり一個で終わっちゃいけない、
はい、
だから皆さんこの今聞いているね問題解決に興味を持っている人たちは、
はい、
ある人からの問いかけに対して一つ自分の考えを言った時に一つで終わっちゃいけないってことですよ。
なるほど、
はい、必ずそれの並列したものとか上位の概念とか、
はい、
下のことは考えやすいから下に行くんじゃなくて上に行くんだよ、
ね、
そうすると、世界が広がっていくから、
はい、
そういうようなことをね自分で試してみるっていうことだよな、だから考える世界っていうのはある意味なんていうのかな、言い訳が通用するところもあってね、いや僕らこういうふうにやってるじゃん、いや、はい、こういうふうにやってんですよって言いながらね、それ聞いてたらあ本当すごいじゃんって言いながら、でも何ら成果につながらないっていうことは、はい、大体言葉だけで終わってんだよ、
はい、
要するにそれを自分の思考として発展させる展開させるっていうことをやってない、
はい、
でさらにはそれができないもんやから、結果的には自分で行動することもしないと、というようなことで、俺よう分かるね、なんかみんながね途中で止めちゃうんだよな。でなんでかっていうと、今までそういうふうに一つ言えばそれ済んだからよ、話が、
はい、
それ以上ちょっと待って一つじゃんってあと三つ言ってくれとかね、そんなこと誰にも言われないんだろうと思うかな、はい、というのが僕がちょっとね、はい、最近こう企業なんかで教えてる時に気がつくことなのね。
なるほどですね、はい、
お二人なんかはどうなんですかね。
問題の解決仕方ですね、
はい、
よく私が担当している中でもあるんですけども、チャートを書いちゃっておしまいとか、チャートを先生のとは外れてて残念です
が、
別に書くことが目的じゃないですね、書いた後に、実際になかなか授業の中ではやりませんけれども、そのチャートを見ながら仲間と話し合って問題がこういう構成でいいのかな、本当の原因はここでいいのかなと、それを始めるためにちゃんと書いてるんですからっていう話をするんですけど、なかなかそこまでちょっと言ってないんですけど、実際私が仕事で使う時は、手術理由を書きました、ちゃんと書きましたと、どうですか、私はこう原因はこう思うんですけどどうですかって言ったら、みんないろいろ意見を出してくれて、それをまとめて、本当の意見に、それから問題をどう解決したらいいかってアイデアもいろいろ出してもらって、一人一人で考えると、バカなアイデアしか出てきませんけど、みんなでやると、いいアイデアがまとまってくると、その、ための道具を今勉強してるんで、やってということをよく言うんですけども、どれだけ分かってもらってるか分かりませんが、
これね、今の小川さんのやつなかなかいいと思うのね。で実はね、一人で考えてるとってこう言われてね、困んねんけどさ、大前学長がね、僕がまだ前の会社に入りたての頃にね、チャート僕一枚書くじゃんな、定規で書いてたわけやな、定規で書いたらその一枚をお前30分にらめっていうわけ、彼は、
はい、
まだ30分だよ、こんなんね30分見てたら穴開くんちゃうかと思うわけや、ただね、 最近僕はその企業に教える時、1枚のチャートから何が読み取れるかっていうね、読み取れるものっていうのは実はねいっぱいあるんですよ。
なるほど、はい。
で僕は最近言葉としてはね、チャートはみんなに語りかけてるぞと、ね、語りかけてるんだからその語りに耳を傾けろ、つまり耳を傾けろっていうのは自分の思考の世界をその自分が書いたチャートと一体化しながら ね、 ねえ何を語りかけてるわけ、でここのところこれってなんでこんなことになってるの、私ここおかしくない、もっと見てよみたいな。
なるほど、
だからね妙に愛着湧いちゃってね、なんかここもうちょっとカーブをこういうふうにつけようかなとかねあまあソロではなかなか難しいかかねんけどね昔はこう手書きでなるとね、なんかそういうふうにねすごく愛着を持ってね、でそれに対してやっぱり何通りかの考え方が出てる。つまりこれはスイスから来たオフィスマネージャーの人も言ったんやけど、僕の解釈はこういうふうに解釈するんだと、お前今こう解釈したじゃないかと、俺とは解釈の仕方違うぞってこういうこと言うわけ、
はい、
で言われるとあなるほどねってなるわけ、つまりねそこに思考っていうことが働くんやろう
とかな、
だから僕がみんなでそういうことをね討議していくっていうようなことは、はい、まさに気がつかないことに気がつくことができるっていう意味においてね、はい、それはすごくいいと思うんだね、はい、
すごくね面白い、チャートが語りかけてくると面白いですね、
うん、ということは
そうですね、人によっては
違う、
そうなんだよ、その通りやね、
うん、あの語りかけてこないチャートがたまって
るあらなんかこれ線一本横にちょろって書いてない、これどっかのおっさんの経過いいなみたいな
よくこうね会議とかに出てきて、これで何が言いたいのかなっていうのがある時はやはりチャートがやっぱりできていないってことなんですよね。
その通りです。いやそれでよくクライアントのチームでね、こういうふうにねもうパッとこうプロジェクターに出た時にねバーッと吹き出す時あるけなんやこれみたいなね。だからまさにね、チャートは語りかけてくるチャートを書いてもらいたいよね。
ですね、はい。
うん。
はい。
でそや、
はい、片山さんは、うん、はい
はい、はい、となんだろう、いろいろ仕事も生活も言いたいことがあったんですけど、
はい、
先生の本当に大学1年生の授業を今私も一度見ているんですけど、先生が本当に一番最初におっしゃることが非常に自分も生きているなと思うんですけど、まずはやっぱりなんだろうな、自分の成長を考えましょうと、他人と比べるわけでもなく、なんだろう、他のものとなんかするわけでもなく、自分が昨日より今日だったり、まあ1年前やったり今日だったりっていうので自分の成長をやっぱり見ましょうと。で大学に入ったのも、なんで大学に入ったのかっていうことで、やっぱりちょっと上位の、さっき先生おっしゃってましたけど、ちょっと考えることでやっぱりなんだろうな、あもう一回ちょっとこう原点に立ち戻るというか、やっぱり日々こなしているとちっちゃいことに目が行きがちなのをちょっとこう戻って、で自分はじゃあどうしたいんだろうって考えるっていう意味で言うと、それこそやっぱり毎日生き、なんだろう、先生よく生き方を変えるって、問題解決者としての生き方っていう方もありますけど、その生き方っていうところでいくと、今例えば提案書書いててもなんか新人の面倒とか見てるんですけど、見ててもやっぱりなんか普通だとこれやりなさいやりなさい、メールの書き方がとかってなりがちなんですけど、でもふとやっぱりこう立ち返る時があって、あでもこの子は本当は何がしたかったのかとか、逆に言うとこの子にはその大きいビッグピクチャーみたいなのが見えてないから多分うまく書けないのかなっていう形で、自分もちょっとこう上位に戻るし、で今だと新人見てるので、彼女が昨日より良くなったことっていうのは大いに褒めてあげようと思ってる、多分前はそれはできなかったかなと思うし、
なるほど、はい、
で一つだけちょっとあれなんですけど、うちの母がですね、先日ちょっと入院してて手術もしたんですけど、はい、入院の時にですね、洋和会のペーパーラジオのブックをで、本をですね、
なるほど、
読みなさいと、はい、あなた家にずっといるんだからと言って、だからですね、全然最初なんかこんなのなんて思うかなと思ってたら、すごい実はなんか楽しかったらしくてですね、はい、なんか最近なんかオカリナを習い始めたりとかですね、
あ、なるほど、
料理をなんかもう一回ちゃんとやろうかなと言っていて、なんかやっぱり人生を楽しむことっていうのをなんか諦めちゃいけないなっていうので、もう63になるんですけど、 そういう母親でもやっぱりうまく生きてくるんだなと思っててですね、なんかそういうとこかなと思ってます。
片山さんの母親と仲良しになれそうじゃん。
若いですよ。
やはり問題解決を学ぶ人はみんな仲良くなれるってことですよね。はい、
いやせやからね、はい、今のね片山さんが話になるようにね、やっぱり自分のこの世界っていうのは本当は何もでも広がっていくのね、だから小さなことでもいいからその興味を持つ、はい、で学んでることをきっかけとすればいいと思うのね、はい、だから僕はやっぱりね自分自身振り返ってみた時にね世界はやっぱりすごく広がったなって思うよね、はい、だって今までは小さなことばっかり目の前のことばっかり考えてること多かったのね、まあ十何年前振り返ってみると。でも今はそれこそ学んだことっていうのは自分なりにいろんなところで使う、はい、中華料理屋に行ったらフレームワークが正しいのかってメニューを見て考えればええし、ね、もういろんなそのことに応用できるわけじゃん、はい、だから考える世界っていうのはやっぱりもう自由にやりゃいいところの話であって、あんまりこの細かいところにどんどんどんどん降りていくということよりも抽象度の高いところに上位の方にどんどん行く方が世界広がるね、
はい、なるほど、
それで上位に行く方法が分かんなかった時に初めて横を考えるよ、同じレベルで他に考え方あるのか、でそれを考えた時に上をに気がつく、はい、というふうなことをやっていくとねどんどんどんどん広がっていくんだろうな、
はい、なるほどですね、はい、
ま
あはい、話をありがとうございます。片山さんの話もですねとても皆さん AC の皆さんっていうのはこうスタートがいろいろだと思うんですね、経験もいろいろだと思うんですけども、その横というかクラスメートですとか先輩後輩と比べるんでなくて、今日の自分が明日もっと問題解決のね達人に近づいてるかどうかの方が大切なんですよね。
それね、そうさっき僕ね彼女言うたことにコメントしよう思ってないけどね、僕なんかはやっぱり勉強嫌いなのね、
はい、
あんまりそういうこと言うたらあかんないけど、はい、大学時代からねそんなに成績良い方じゃないしね、で他の人と比較するっていうことは実は自分にとってものすごくね悲しいことになるわけ、だからねもう意図的にね他の人と比べてもしゃあないじゃんみたいな、あいつらようできると俺はでけへん、それが何が悪いねみたいな、正しい1週間前とか、なんか1ヶ月前とか、あれ1年前と比べるとなんか俺こんなことできるようになっちゃってるじゃんみたいに、になることが大事であってね、はい、あんまり他のことは他の人のことっていうのは気にする必要はないと思うな、
はい、
僕はもうほんまに何にも気にしないよね。前のコンサルティング会社にいる時も周りの人との違いなんて見てたらね、分かるところって言ったら学歴やなんとかやとかなるじゃん、
はい、
いや PhD ですよってなんじゃんそれみたいなところはそういうのでね、はい、みんなすぐねあ負けちゃったみたいな思うねんけど、あんまり関係ないし、まあもともと僕はそんな持ってへんだけやからさ、はいはい、だからそんなことで比較してもしゃあない、
はい、
だからまあ自分に忠実にそれで、ただやっぱりよく言われるようにその飽くなき好奇心を持てって言うやん、はい、あれは結局ね言い方変えてみたら、はい、いろんなことを思ってごらんと、こっからもっと話展開していきゃええやんみたいな、
はい、考えろということです
ね。そうですね、考えろ、はい、それで自分の答えを、
はい、
ね、自分なりの答えを出せよと、はい、でそれについてまた自分で問いかけるみたいな、
はい、
そういうことをどんどこどんどこやっていくことが大事なんだろうな、
はい、うん、
と思うね、
はい、はい、では今日のお話ありがとうございました。
どうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
妖魔界ラジオ、それでは皆さんまた次回お耳にかかりましょう。お相手は斉藤健一先生と私ユッキーでした。